一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私、春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ、専門家に聞いてしまおうというコーナー。名付けて、一之助のそこが知りたいでございます。
はい。
皆さんですね、一人コントの太田すせりさんという女性の芸人さんがいらっしゃるんですが、はい、ご存知でしょうかね。
以前はペコちゃん。
そうそう。独占女の60分とか出てらっしゃる。
大好きでよく見てました。
ペコちゃん。
本当に大好き。はい。
背の高い。
ね。
メガネかけた。女性ですよ。
メガネ女子ですよ。
メガネ女子です。はい、今流行りの。
うん。
六助さんやですね、ミュージシャンの小室仁志さんなど芸能界の大物と親交があって、コントの他にもエッセイとか、舞台の脚本など書いてる。
うん。
菜園ですね。
ね。
菜園ですよ。野菜作ってるとこじゃないですよ、才能。才能のある女子ですよ。
はい、
このすせりさんがですね、数年前から始めたのが、弾き語りで、ギターを生演奏しながら歌うですね、ストーカーと呼ばないでという曲を、ほら。
衝撃の。
ね、日曜の朝なのでね、ストーカー。と呼ばないで。
はい、
ね。この曲ね、結構ご存知の方もいるかもしれませんけれども、ねうん、今年はですね、落語の寄席、新宿末広亭にも出演されて、なかなかね、そういうことないんですけども、
うん、
されまして、ね、さらに新曲の、お月様が私を見ているの売り上げの一部を被災者復興のために給付されているそうですよ。はい、そういうことで今日はですね、太田すせりさんと電話がつながってます。すせりさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はじめましてではないんですが、
はい、舞台とかで多分、
はい、そうですね、お会いしてますね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あのすせりさんはこの間ですね、あの新宿末広亭の落語芸術協会の興行に出演されたそうですね。あんまりないんですよね、すせりさんが出るってことは。
珍しいらしいですね。10日間全部出たので、なんか1日だけとかゲストだけっていうのはあるらしいんですけど、この度からなんかその6月の中席から、うん、あの芸協さんの方で10日間、あの鳥の人がいいって言ったら2組出ていいらしいです。
うん、なんかこう特別にそういうね、おすすめの芸人さんが出るという、うん、
はい、
これ歌ったんですか、ストーカーと呼ばないで。
やりました。
やりました。寄席のお客さんどういう反応でした？これ
すごく喜んでます。
喜んでました。キョトンとしてませんでした？おじいちゃんおばあちゃんとか。
寄席のお客さんって、あのところ歩いてる人よりか全然反応がいいのと、
うん、
笑いに来てたりとか、うん、ゲームに来てるから、
うん、
すっごく説明がいらない人たち。
なるほど。
お
いきなりやった方が喜ばれる。
あ、そうなんですね。
意外ですね、
うん、
間口が広いですね、寄席のお客さんはね、
うん、あ、多分そう、どんなもんでも面白ければとか、変わってたら面白いっていう人が多いのかもしれないです。
うん、
だいぶ変わってますもんね。
だいぶ変わってます。
だいぶ変わってます。
そうですよ。すせりさん、あの、寄席は、楽屋ね、なかなか行くことないと思うんですけど、寄席の楽屋なんて、どんな雰囲気でした？はい、急に。
狭かった。
ん？
狭い。
狭かった。狭いんですよ。
一間ぐらいとこに10人ぐらい人がいて、
そうですよ。
前座さんとか立ってて、
ええ、
すごい距離が近いのと、みんな正座しないと座りきれない。ええ、
うん、そうなんですよ。末広亭は特に。はい、
狭くてもうびっくりしました。
でなんかね、座るとこも決まってたりなんかしてですね、
そう間違えてね、座布団が3枚敷いてあって火鉢のそばに、
はい、
なんか柱のそばだったからそこ座ったら、そこ間違いますって。
そうなんですよ、そこはね、米丸師匠が座るとこですよ多分。
ああ、そう、
一番偉い人が、
ね、偉い人がいないときに座ってもとか、座布団置いとかなきゃいいのにと思って、なければ私座んないのに、
ちゃんと言っときます。言ってきます、前座に。
前座さん、お茶出しすぎなんですけど。
え、どういうことですか？お茶を？
お茶何回も出すから、うん、悪いと思って男の子が入れて、年下の男の子入れてくれるのにお茶を、悪いなと思って飲んでたら、もう大変。
ワンコそば状態で。
そうなんです。どんどん出てくるんです、お茶が。
そうなんですよ、気ぃ利かして ね、
なるほど、よかれと思ってどんどん飲まれるかなって。
さらにですね、新曲の大月様が私を見ている、はい、ね、これは作詞作曲が歌で、これは太田すせりさんで、
はい、
ギター演奏はなんと小室仁志さん。
あ、私の一応あの一人コントとか台本書いてるので、
うん、
あの全部あの歌ももちろん全部自分でやってるんですけど、作詞作曲を、
うん、
であのこの度ちょっと3.11 の大震災のことで、
うん、
あのそのストーカーと呼ばないでみたいな曲だと、向こうでなんていうんですか、あの私避難所とか、あのそれから仮設住宅で、まあ、あの慰問に行ったんですけど、
はいはい、
ちょっとあれはダメかなと思う。あれは心に余裕がある人が笑うだけ
なので、そうですね、そうですよね、
そうですね、
今ね、そのもう楽しくさせてよもうっていう人のものじゃなかったので、
うん、
でちょっと考えて、
うん、
あ、私の中でたあの 割とこう童話とか童謡に近いのがそういう手だったので、じゃあこういう手だったらお慰めになるかなと思って、CD 作って持ってこうと思ったんですね。寄付しようと思った。で思った時に、弾き語りが私のだと、多分聞いてる人が一回聞いたらうんざりしちゃうので、歌はすごい下手なんですね。からライブの時はいいんですけど、CD って残るから、それでちゃんとした人に頼もうと思って演奏だけは、で N 響の第一バイオリンと一緒にライブやってたから、その人がバイオリンやってくれるっていう、
また極端ですね。すごい人連れてきます ね、
でもいつもライブ一緒にやってるんで、
そうですか、
その人ね、ジプシーバイオリンもやってくれるんですよ。
は
だから N 響の第一バイオリンでフォロなんとかって今2番手、すごいそこはレベルは高いんだけど、面白いこともいっぱいやってくれる人 で、
そ、 うなん
で、その人がギターもね、やろう、ギターも必要だけど太田さんのギターではって言うんで、私もそうだなと思って、で小室ひとりさんにちょっと知り合いっていうか、ちょっと知ってたので、お願いに行ったんですよ。で出待ちしててライブなんだっけ、あの方も FM 放送をやってらっしゃるので、出待ちをして、小室さんってワイン持ってって、
ワイン持ってって酒で
持ってって、それでもし今度 CD 出すんですけど、演奏してもらえませんか、ギター弾いてもらえませんかって言ったんですよ。音楽のことはダメって言われるかなと思ったら、すぐにいいよっておっしゃったんですよ。何にも聞かないでいいよって言うから、私びっくりしちゃって、でも私の歌なんですけどとか、いいよって言って、でも1000枚ぐらいしか作んないんですけど、いいよって言われちゃって、
すごい
と思って、もうびっくりして、私ピンチに強いけどチャンスに弱いタイプなんですよ。
嫌なバッターですね、それは。
だからどうしようと思って、なんか実現しちゃって、そんないっぱい喋っちゃいましたけど、そんなだったんです。
これ小室さんの他にもね、三上寛さんや瀬戸口治虫さんとも親交があるそうですけど、
親交がっていうか、ライブで一緒になって、フォークソングの人ってあまり上下がなくて、
寄せと違う
寄せは縦社会でしょ。
そうですね。
でもね、フォークソングって縦社会じゃないんですよ。やっぱりこう、なんだろう、若い人でも言いたいことがあるならばっていうのと、やっぱりみんなそういうところから来てるから、そんなにみんな弾き語りってそんなに上下がなくて、礼儀だけしてれば特にみんな五分五分って
感じで。皆さん、すせりさんの弾き語りに対する反応はどんな感じですか？
なんか三上寛さんでも、小室さんでも、なんか中学生の時に初めてギターを持った時の人のようだってよく。
まっさらだと。
下手だからね。
全然弾けないんですか、今。
はい。
全然弾けないんですか。
いや、だから、弾けるっていうのが、鳴らせるっていうだけか。
奏でられるってことです
か。ガイドかな、ギターは。はい。はい、一度聴いてください。めっちゃ下手だから。
なんか三上寛さんに歌が似てるって言われたそうですね。
三上寛さんは、私、三上寛さんってご存知ですか？
知ってますよ。はい。
私、三上寛さんって、中山千夏さんとお会いしたときに、私の演奏とか聞いたときに初めて聞いた千夏さんが、あんた女三上かんねって言ったんですよ。で、そこしたんだろうなと思って、私、三上博さんと間違えてて。
えらい違いですね。えらい違い。
だから、あんなイケメンの人かなと思ってて、なんでだろうと思ったけど、あんまり、バイト、びっくりしても質問しないタイプなので、ふーんと思ってて、ある日、テレビ見てたら、あの三上寛さんが出てて、お嬢さんが汗流しながら、とか言って歌ってて、しまった、これかと思って、
しまった。
次、千夏さんに会った時に、すごい、もうどうしてあの人なんですかって言ったら、似てるからって言って、
似てるから、顔は、
歌い方
ですよね、顔は似てないし。
で、三上さんと対バンしたんですね。一曲ずつ、三曲、一曲ずつ、曲をやって対バンしたんですけど、その後打ち上げでね、怒られるかなと思って、トークの時に三上寛さんって、なんか喋ってる時に、青森かな、あっちの方、秋田かな、あっちの方で、なんか警察に行ってたんですって。
警察に行ってた？
って言うんですよ、トークで。私ね、捕まってたんですかって言っちゃったんですよ。そしたらね、警察学校に行ってたって言うんですよ。だって見た目だって捕まってた人っぽ
い。それは顔で判断しないでくださいよ。
でもやっぱ人は顔ですからね。
人は顔ですからとか言わないでくださいよ、そんな。
それでね、打ち上げで怒られるかなと思ってさ、ドキドキしてたらね、太田さんの歌と歌い方好きだよって言ってくれて、よかったと思ったら、太田さんギターね、弾けなければ叩けばいいんだよって言って。
叩けばいい？
うん、 ダガッと変わったな人だなと思って、
パカパカ叩けばそれでいいじゃない
か。そうそうそうそう、まあ、そんなあのそこからみんな割とそういう感じで、
結構皆さん太田さんに関して親しみを持って接してくれるって感じですね。
多分下手だからライバルじゃないからだと。
あ、分かりやすい反応ですねそれはね。
ジャンルが違うから、女優さんとかも楽屋行っても私のこと絶対怒んないもん
怒ってもしょうがねえかなって思っちゃうんですかね。
あ、いや綺麗とかの基準じゃないから、
あ
ライバルじゃないからだと。
人間は顔だってさっき言ったばっかりじゃないですか。
そうですよ。
そうですよね。ええ、でですね、太田さんの曲、お月様が私を見ているはネット通販で購入できるんだそうで。
あ、そうですね。あとはライブ会場で手売りしてるんですけど。
なるほど。落語クラブ、はい、お月様が私を見ているで検索すると出てまいりますので、
はい、
ご購入いただければなと思います。はい、スイさんどうも今日はありがとうございました。
あっという間に。
あっという間なんですよ。すいません。
なんだ。
また今度お会いした時に。
喋っただけだったな、ごめんなさいね。
いいんですよ。そういうコーナーですから。
そうです、大丈夫ですよ。はい。
またよろしくどうぞ。
はい、ありがとうございました。
はい、今日は太田スイさんにお話を伺いました。ありがとうございました。